この番組は大垣書店の協力で放送します。
皆さんこんにちは、武田義文が、今日もラジオラビリントスをお届けします。今皆さんこの7月のね、もう今終わりなんですが、ここ京都は祇園祭が本来ならば、にぎわっていたはずで、それすっかり僕も忘れていまして、この局には入る寸前、この三条通りのあたりで、林の音色、林というのはつまりお囃子といって、祇園祭のいわば、コンコンチキチンという言葉は、まあ結構有名になってますが、鐘やいろんな笛やいろんな楽器を使って囃すわけですね。囃子という、まあ林立する森囃子の囃子じゃなくて、いわゆる多分日本の音楽概念にあるのかな、囃子っていう字があります。このお囃子の音色が聞こえてきて、でそのね、コンコンチキチンなんとかかんとかってこう歌ってるような感じなんですが、その僕は勝手に歌詞をね、その旋律にこう乗っけたというか、さっき気がついたんだけど、このね、祇園祭の囃子の音色の、と極めてよく似ている音楽というか、実はその童謡なんです。我々日本の、僕らが子供の頃によく聞いたわらべ歌ですね。このわらべ歌の中にあるいわゆるなんだっけ、鶴と亀が出会ったっていう、後ろの正面だれとかっていうね、呪術的な子供の頃からこれは非常に変な歌だなと思っていたわけですが、いまだに僕の頭の中でこれ解決ついてない。鶴と亀というものが後ろの正面で出会うっていうね、ような歌なんですが、実は何を言ってるかというと、この鶴と亀が出会った後ろの正面だれという、わらべ歌の旋律と、この実はそのコンチキチンの、祇園祭の囃子の旋律が、似ているってことに今この、そうですね、2、3分の間に気がついちゃったわけですけど、これちょっとやっぱり語っておいた方がいいっていうこともあり、今忘れないうちにここにちょっと記録を残しておこうっていうわけです。でこのなぜその祇園祭がそのまあ神事ですから、中止ってわけではないなかったというふうに心得てるわけです。つまり儀式セレモニーの重要なことは、特にそのやめることなく行われていたんだろうというふうに思ってるわけです。ただ多くこの鉾の山鉾の巡礼っていうんですか、巡礼じゃないね、巡行だね、巡行っていうようなことがあったり、大きなセレモニー、それから宵山とか宵々山に人が集まるっていうことを避けるために、いわゆる今世の中を騒がせているっていうか、コロナと呼ばれる新型コロナの、いわゆる大きな災禍力によって祇園祭も封じ込められたと言っていいわけで、僕はちょっと最初不謹慎ながら、つまり祇園祭の発生自体が、いわゆる疫病封じのために、あるいはその祈願のために発生した祭りだというふうに聞いてるもんですから、それじゃあもう本末転倒だろうなんていうふうに思っていたわけです。しかし、世界中、やはり、疫病を退散させるために、 いろんなことが行われてきたわけですが、まあ、その中でね、僕はちょっと、ぼんやりこのコロナ騒動で頭に浮かべていることがあるんです。でこれは100年ほど前にトーマス・マンという人の原作で書かれた中編小説で、これはトーマス・マン自身が、体験したことの小説家っていうことであるらしい。いわゆる映画で特にね、全国的に有名になっちゃったビスコンティというルキノ・ビスコンティという、イタリアの映画監督がそのトーマス・マンの作品を、使って映画を一本撮ってます。でこれはまさしくベニスに死すというふうに日本では訳されてるわけですが、この作品はね、実はちょっともうちょっと語るとそのなぜこんなこと言ってるかが分かると思うんですけど、実はですね、この映画は、まあ、実は小説を僕読んでないので申し訳ないんですけど、ビスコンティの映画だけをかつて見てその記憶が非常に鮮明に残ってます。でそのですね、あれはその主人公は誰でしたっけ、主人公のね、ちょっと僕どっかに控えてるはずだ、ダーク・ボガードという俳優です。でこのダーク・ボガードが白い朝かななんかのスーツに、最後ね床屋でこうひげをムスターシュって呼ばれるひげですけど、あれをきれいにこのハサミを入れて整えまして、でうっすらと顔に死に化粧ですね、象徴的に言えば白い化粧を施して、で最後ベネス今ベネツィアと呼んでますけど、ここで人が消えてしまったベニスの、風景を眺めながら命を終えていくっていうような映画なんです。でなぜ命を終えるのかっていうことなんですね。でこれを言うとですね、どんな映画かっていうことをもうちょっと語ると、ベニスに実は最初はね分かんないんですよ、この映画の、途中からなんか変だなってことが分かってくる。つまりトーマス・マン自身がですね、イギリス英国式庭園の帰りにちょっと今さっき調べました、これある人物をモデルにしてるんだけど、そのどうやら一人や二人ではなさそうで、その前一人グスタフ・フォン・アッシェンバッハという人をモデルにしながら自分の体験ですけど、それを主人公を入れ替えまして、そういうふうに、まあ、無双するわけですね。でそのですね、その旅をする、つまり今で言うとリゾート地へお金と時間の余裕があればぼんやり無目的的にそこでゆったりと過ごすっていうことをやるわけですけれども、これ一番最初にどうやらトーマス・マン自身ですが、アドリア海というのはヨーロッパにありますが、アドリア海の海岸沿岸ですねの保養地へ出かけるんですが、どうもそこはつまらなかったということで、彼は一人旅としてベネツィアへ出かけるっていうわけです。まあこれは映画ではそうなってるんです。でホテル、まあこれももちろんなかなかいいホテルなんですが、そこにトーマス・マンが泊まるんですが、その、まあ、映画がそうなってるんですが、その時にですね、ポーランドの、 ポーランドから の貴族たちのファミリー家族が、そこに長く逗留していたというわけです。でこの、貴族のファミリー、まあおそらく 4,5 人、両親に子供たちってわけです。でこの子供たちの中の10歳未満の男の子が一人混じってるわけですが、これがどうやら大変な美少年であったらしくって、この美、あのトーマスマンは男ですから、あの、美少女なのかなと思いきやそうではなくて、あの同性である、あるいは少年少女っていうのはまだ性の、あの発露というかそれらが未熟な段階にあって、つまりあのアンジェリックな天使的な存在であるというふうに言えるかもしれないんですが、その、つまりまだ成熟していない少年の持ってる、美しさに、まあ、見せられてしまったという話なわけです。で、まあ、ベネツィアで、ポーランドのファミリーのある、美少年のその放蕩な、まあ、あの行動や、表情や、笑顔やそういったものに、まあ、強くこう惹かれていくってことです。でトーマスはもうその当時40代とか50代とかそんな頃に達していたんだと思うんですが、あのつまりトーマス・マン自身はですね、ヨーロッパの中でも、まあ、いわゆる作家としてすでにあの成功しているいた人でありまして、ヨーロッパ社会の中で彼はどういうふうに見られているかというと、極めてあのインテリな、威厳のある、そしてソサエティとしては非常にアッパーなクラス、ある、特別の、まあ、上質な、暮らしぶりや、いろいろしている小説家であり、それから一般的にはその極めてその威厳のある人物として捉えられていた。そういうトーマス・マンが実はそのすっかり、旅先で、旅っていうのは実はそういう作用も時にもたらすもので、自分の、国籍や性別や年齢やあらゆる身分やそういったものを超越する、逸脱できる、そういう装置として旅というものがあることもまた見逃せないことなんですけれども、まあそういった旅の、途中にですね、トーマス・マン、あるいはそのビスコンティが撮ったこの映画の主人公、主人公にはめられたのが、さっきも言いましたように、グスタフ・フォン、アッシェンバッハという人物なわけです。ただこのアッシェンバッハに、重ねて、ですね、別の作曲家、これももう亡くなったわけですけど、この当時これがこの実は映画の中をビスコンティがいろいろトーマス・マンの周辺を、リサーチしまして、その中でもこれはもう絶対ここでこの使わねばならないっていうふうに思った有名な曲があるわけです。これアダージオといって、静かなゆったりとした時がこう波打ち際をこうたゆたうように流れていくクラシック音楽ですから、クラシック音楽はあまり関心を持たなかったような人たちまでがこの映画のおかげでこの曲に惚れてしまったと、あるいは覚えてしまったというぐらいの強い映画、これはグスタフ・マーラーの、作った交響曲の中の5番、その中の第4楽章、アダジェットっていうふうに言われますが、この曲がね、まあ ビスコンティによって、あのうまい演出によって、そこをゆったりと静かに流れていくわけです。でちょっと早めにっていうか、結論、僕なかなか結論言わないのでみんなイライラすると思うんだけど、そのなぜこのベニスに死すについて僕は語ってるかっていうことですが、この映画の後半部分ですね、この、徐々にですね、このリゾート地がのツーリスト、あるいはその異邦人たちが訪れていたわけですが、彼らが一人減り二人減り、どんどんみんなベニスを離れていくということになり、そうするとベネツィアが非常にひっそりしてくるわけですね。でこの先ほど言いましたポーランドのファミリーはまだそのホテルにとどまっているわけです。でトマスマン自身もそのファミリーを観察したい、その少年を見ていたいの思いがあるもんですから、そのベネツィアにとどまっているというわけです。ところがどんどん人は減り、そしてとうとうそのポーランドから来たその一家もそのベネツィアを、去っていくわけです。で帰りそびれた、つまり、ベネツィアから出そびれてしまった、トーマス・マン自身の経験したこととはちょっと違うんですけれども、映画ではあるいはその原作、トーマス・マンが書いた原作ではそのようになっているんだと思うんですが、その主人公ですね、いわゆるダーク・ボガードが扮する主人公ですが、彼はそこに留まって、とうとう実はあるそこにこう迫ってきた大きな目に見えない病に伏してしまう。この最後がつまり自分の床屋でこう綺麗に清掃して、化粧を施して、ガラス窓の外のベネツィアの景色をぼんやり眺めて、静かに、ここのところで今言ったマーラーの曲がかかってたのかどうか分かりません、何箇所かでかかっていたように思うんですけども、そういう素敵な最後を終えるで、結論に言います。ここに流行ってきた病というのは、新型コロナではもちろんありません。新型コロナっていうのはこの我々は今経験しているこの今年に入って経験しているものですが、実は同じように疫病でありまして、ペストっていう、疫病といえばもうペストっていうぐらい代名詞になってるぐらいのね、大きな病気であり、いわゆる地球上のいろんなところに伝わったというふうに言われてるわけですね。でちょっとペストっていうのは今日ではなく、ちょっとこのコロナウイルスと呼ばれる病について僕も知らないわけにいかないので、ちょっと見てみると、大きくね3回ぐらいにわたってとんでもなく長い期間それぞれに地球上、流行してしまった。死者も死者の数、僕はちょっと怖くて記録しませんでしたけど、一番最初どうやらはっきりペストだろうっていうふうに言われてるのが西暦541年って言いますから、とんでもない古い古代の、この時ですらですね、200年ぐらいペストが続いたようですね。これ地中海、エジプトに伝わったり、地中海や、いろんなところにヨーロッパは、かなり広まったようです。それから第2回目というか、もっとあったのかもしれないんだけど、文献によれば1331年っていうから、鎌倉ですか、室町ですか、そのあたりの時期にですね、中央アジアから地中海、ヨーロッパ 全土に広がって、もちろん中国にも、広まったというわけです。これは俗にペストを我々も知ってると思いますが、黒死病と呼ぶんだわけですね。黒い死の、病であるというわけです。で、その、これから続いてるんですが、1855年から1960年というからもうずっとペストが要するにね、人類史っていうのはもうほとんどこれペストだと言っていいようなくらい長く1960年までこう続いてきてるっていう、中国からこれは世界のさまざまな場所で、もちろんこれはインドとかアメリカ新大陸、これの西海岸やいろんなところに広まったようです。で、そのペストという、疫病ですよね。で、この疫病を封じるってことが、この祇園祭も全くそうだったわけですけど、それで疫病よりももっと強烈な強い魔物をね、神として迎えたら疫病も怖がって退散するんじゃないかっていうことで、京都は八坂神社っていう、これは八坂っていうふうに呼ばれる場所なんですけども、つまり京都はそこに、八坂の信仰が、移植されていた。これは八坂神社っていうふうに今呼んでるわけです。で、ここからいわば、祇園祭って出るわけですが、その祇園祭りの、そうですね、祭神として中心に迎えられたのが五頭天皇っていう恐ろしい大魔王を迎えたわけです。で、この五頭っていうのは何かっていうと五は牛、牛ですね。ちょうどここから今牛屋さん見えるんです。すき焼きの三島亭が斜め前に見えるんですが、その牛、和牛ですよ当然ね。で、その牛の、王様っていうね、恐ろしい魔物、五頭、牛の頭の、魔王だってわけです。五頭天皇って言います。で、これが祇園祭りを発生させたっていう動機になってるわけですね。その祭神です。ちょっと音楽をここで聞いてもらいますね。私はちょっと脱線というか思いつきでしょ、いろいろ喋ってるんですが、このいろんなことがね、僕の場合こう右も左も偶然起こったことがつながってしまうんで、全く無関係ではなくて、それらを、どんどん信仰とともに取り込みながらこうしてお伝えしてるってわけですね。で、この便宜数に指数というタイトルですね、この便宜数において死ぬんだというわけです。で、この、実はこの疫病によって本当に多くの方々が亡くなっていくので、僕みたいな不謹慎な番組はお叱りを受けると思うんですけど、しかし僕は死というもの、漢字で書くとつまり生死の死っていう字と、それからかばねですね、死のかばね、しかばねという字がありますが、この僕はね、1970年代の後半に、僕が作った編集したある雑誌があります。で、この雑誌レビューっていうタイトルをつけてたんですが、レビューってのは宝塚でも1年を解雇して走馬灯のように1年の出来事を見せるっていう、つまりリビュー、繰り返し見るっていう、再び見るっていう言葉だと思います。ですから再度年末とかいろんな時にこう反省の意味も込めて、今年こんなことがあったなっていうのをこう振り返るって、これが僕の雑誌のタイトルだったわけです。ブックレビューというふうに言った時にはこれはですね、意味が少しもう少し、発展した意味になりまして、ブック、本ですよね。本のレビューっていうのは書評という意味なんですね。 つまりこの本がどういうものであるかということを、つまりその枠の外から批評してみるというわけです。書評ってことです。で、まあそういう意味合いというか、あの本だけではないんで、あのレビューっていうようなタイトルをその時付けさせていただいた雑誌、この雑誌の、創刊号でですね、70年代後半でしたけど、あの組んだ特集連載ページの、一つは屍の化粧っていう、あるいは死の化粧と呼んでもいい、あのそういうページです。で、僕はこれをね、あのその当時からあの死という観念についていろいろあのおそらく思ってたんでしょう、若い頃から。それでその時にね、そういうタイトルを、つけまして、その芸術表現の中に、映画や絵画や、文学やいろんな表現の中にね、つまり明確に、死というもの、ですってことですよね。あのライフに対してその、生命が終わっていく、生命を閉じる、これはあの命あるものを必ず終わっていくわけですけれども、この問題を、非常にこう象徴的に、あるいはあの暗喩的に描いている、芸術の表現っていうのは、あの僕は気づいただけでもいくつもあるなっていうので、これを順番にまあ明らかにしようではないかっていう、あのそういう目論みで始めまして、で1回目にはあの実はそのメイクアップアーティストで、あのフランス人だったのかな、あのディオール、クリスチャン・ディオールの化粧品でも起用されたり、あるいはその後あの資生堂があの起用したセルジュ・ルタンスっていう、あの、まあ、非常にファンタスティックなあのメイクアップを施す、極めて斬新な芸術的な顔をキャンバスにして描くような、そういうアーティストでした。でこれがまさしくあの第1回目の死の化粧という、まさに化粧そのものでもあるので、あのセルジュ・ルタンスという人をあの選んだわけですが、実はその後ね、この本が、雑誌があの予定通りに出ていったとしたら、次にこうルキノ・ビスコンティ、これはあの今先ほどもお話しているベニスに死すで、この映画の最後を飾るあのところでも化粧を事実やるわけです、施すわけです。それから、アメリカのポップアートの旗手と言われるアンディ・ウォーホールという人がいました。このウォーホール自身もいわゆる何か白い化粧をしているような、普通じゃないあのような存在っていうか、その存在のありよう自体がもうすでに普通じゃないアートをしている存在であって、彼はあの電気椅子のシルクスクリーンの作品や、まあいろんなあのポートレートですね、すでにもうその時に亡くなっていた人や、象徴的なあのある一枚の写真を撮って、それをシルクスクリーンのアートに仕立てる。それはあのマリリン・モンローを使ったり、あるいはあの中国の毛沢東という人の肖像を使ったりする。このポートレート、肖像というもの自体がすで、に描かれた時にはもう過去の、つまりこの世にいない、肖像画の対象となっている存在はもうこの世にいないかもしれないという人を描いている。まあいろんなあの意味で、つまり肖像画あるいは肖像というものを、また、シルクスクリーンで4色分解して、そのそれぞれの青、赤、黄、墨斑という4つの斑に全く違う紫色や特色のいろんな色を置いて、シルクスクリーンでするというような版画を作っていたアンディ・ウォーホルという人は、現実に生きているものではないものにこう変換するような、あるいはその常に死というものをまとっているような、つきまとっているような、そういうあの、暗喩的に見るとそういう表現をするアーティストであったというふうに思うことができるわけです。 それから、日本では僕は三島由紀夫という人をこの中に入れたいと思っていたわけです。つまり三島由紀夫自身はバラ系って言って、バラはソービーとも言いますけど、ローズですね、フラワー、花の、バラのことです。で、系は受刑する、つまり罪を負って、その死刑に遭うっていう意味において自らが扮して、三島由紀夫自体が、例えばヨーロッパ の、 キリスト教の中の聖人と聖者である、サン・セバスチャンという、人がいます。これは料亭やらを立つ系されて、そこ弓でもって幾本もの弓が体や首やいろんなところに刺さってうなだれて死んでいくっていうようなことであったわけです。で、これを実際三島由紀夫はもちろんこう実際にサン・セバスチャンになるわけにはいかないんですが、役者としてサン・セバスチャンを扮してですね、弓矢を受けるってなことをやったり、まあ事実は1970年には東京の自衛隊の駐屯地でもって三島は最後を果てるわけですけれども、つまり三島由紀夫は自分の文学作品の中にも置いて、それから彼自身が生きた生ですね、この中においてまさしく、死というものを、真正面に向き合いながら、あるいはそれらにこう戦慄しながら生きたというふうにこう我々が捉えてもいいんじゃないでしょうかというわけです。でね、今日はちょっと実はね、ちょっと特殊な本というか、これ論文なんですけど、オイゲン・フィンクという人のね、これ僕は非常に、これ実はちょっとできれば僕のところにこれ発展させて、これをねまた出版したいなと思ってるぐらいなんですが、非常に興味深いっていうかね、僕はもうずいぶん昔に手に入れたんです。で、今日はちょっと思い出せないぐらいなんですが、ちょっと持ってきたんで、ちょっと触りを読んで、これがどういうものかっていうことを僕の解説でもって聞いていただこうと思うんですが、もう一冊はね、これもね古い本でね、1970年7月に出てる理想者ってところから出てる理想っていうね、薄っぺらいね、1センチもないね、5ミリくらいの厚みの、何ページあるの、ちょっと見ますね、何ページかな、84ページか、全体で84ページ、いろんな人が論文を書論を載せているもので、これ特集です。仮面の精神っていうね、特集号です。で、この中に、表の解釈学史論、表ってのは玄関の外へ出るっていう表ではなくて、これはこの仮面の精神っていう特集号の中を、関東の論文ですから分かると思います。表とは能面の表、面のことですね。面と書いて表というふうに読むわけです。で、あるいはニーチェにおける仮面の問題。仮面の病理。仮面の原始性。仮面と劇。仮面の思想。と、まあ、こういうふうにこう続くわけですが、この中の仮面と劇っていう、これまだ僕ちょっとこの論文読んでないんです。ですから、まあ、タイトルだけ今、示しました。そしてね、今今日はご紹介したいのは先ほど言いましたこの、オイゲン・フィンクという人の、翻訳は久野明という人の翻訳になってます。これちょっと読んで後からね、僕がこれについての解説、時間の限りちょっとやってみたいんですけど、まだ時間あるよね。まだ少しありますね。はい、ちょっと読みますね。いいですか、ちょっと聞き苦しいですがちょっとだけ読みます。仮面と 底高靴、これちょっと妙な訳でね、面白いなと思うんですが、つまり底の高い靴だっていう意味です。これがね、仮面と、まあ、今で言うとハイヒール、つまりあのパンプスとも呼ぶような、あの女性が履く、あのこうピンがあのピュッと立って、かかとがこう高く上に上がっているものです。でそれと仮面を論じてるってわけです。あの、はい、読みます。仮面と底高靴とは、我々の知るところ、古代演劇術が必要とした小道具であり、俳優を日常の世界から、彼が日常を人に知られている状態から引き離して、運命の偉大なる体現者に高めるべく、彼を異質のものたらしめ、背高き、背の高い、背高きものにするための、危うくお粗末とも言えそうな手段である。なんと皮肉な書き方ですかね。仮面の起源たるや、極めて古く、人類の心に精霊たちの不安がいっぱいであった時代に遡る、そしてそれははじめ祭祀用、お祭り用ですね、のものであって、秘密めかしたこわばった顔つきの像であり、その背後には聖なる恐怖が待ち伏せていた。またそのうつろな目の穴からは、不可解な力がじっと人間たちを見つめていた。仮面をつけ、神事、神事ですね、を伝える者もまた、その日常的なあり方を脱し、自ら魔術者やシャーマンのあの精霊の異界に、異界ってのはあの、階段の、階層の位ってことですね、にまで登ったのである。動かぬ仮面に隠れ、見分けのつかぬ彼は、普通の人間なら誰でもが刻印され、つなぎ止められている一義性を免れていた。そして精霊たちの多義性と途方もない変身の力とに預かり得たのである。彼の高魔仏頂、の儀礼こそ、おそらくは最古の最も古い呪術的演劇であり、彼の歩む魔力圏こそ最古の舞台であり、書き割りであった。と、まあ、ずっと続くんですけど、ちょっとこれもうほんの入り口だけ、もう時間がそんなにないので、僕はちょっと、解説します。このね、重要なのはね、仮面という思想がですね、先ほどの死の化粧、化粧と仮面、あるいは、何でしょう、人形や何かその身代わりになるようなものについてこう描いていく、あるいはそのメタファー、暗喩としてこう成り立ってるってことです。先ほどのもう一回戻りますが、ベニスがに 死が迫っていて、白い薬をね、街中にこう散布している連中がいるわけです。で主人公は観客がすっかり減っていく中、不思議に思って、やがてそれがペストの流行であるってことが分かってくる。で、刻一刻と迫ってくる病、死、このベニスのマスカレード、ベニスってのはあの有名な2月にマスカレードって、これ古い時代から続いているあの仮面舞踏劇っていうか、仮面舞踏会がその2月の2週間ほど毎年行われてきたわけです。でこのマスク、つまり仮面というものが持っている、隠し持っている、あるいは暗示している死というものの問題と、この華やかな、カーニバル、というものとのですね、間にこういろんな死の象徴性ってものが、ヨーロッパでは実はその死を忘れるなかれっていうメメントモリーというふうに言われるものや、あるいはそのダンスマカベルっていうドクロの男が貴婦人とダンスしたりする、つまり死の舞踏と呼ばれるんですが、死の踊りをしている、こういったふうに死というものはいつも目の前に描かれているってわけです。で、もう一回言うとですね、この仮面や化粧や、あるいは、 そういったものは死というものを内側に包み隠している。よく考えてみると、おのおの、マスクの、役割っていうものも大きくって、おのおではやはり死て、脇連れという役割がありますが、死てという主人公はいつも何か仮面を取り替えて、すでに死人がですね、乗り移ってやってくるっていうことをやるわけです。で、この、今日ね、この底高靴のことをちょっと話したかった。仮面もさることながら、このハイヒールっていうものが、実はイタリアのバレエがイタリアで発祥するんですが、これ男たち、貴族たちが、男たちが高靴を履いて、舞うってことから始まって、結局バレエのトーシューズにまで至っていくっていう過程についてですね、僕は、まあ、いずれバレエについてはもうちょっと詳しく語りたいんですが、ロシアのバレエ、バレエリュスと言いますけれども、リュスってのはロシアってことです。そのバレエリュスのディアギレフが率いたこのバレエ団がアクロバティックなバレエにまで持っていく。つまり、この跳躍する、地面から離れるっていうことの持っている演劇性、この象徴性っていうものを、ぜひとも聞いていただきたいっていうふうに思うわけですが、
番組のご協力は大垣書店でした。